聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
ちょっと林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
うん、
今週からは先週の MRT 宮崎放送に加え IBC 岩手放送も増えちゃって全国5局ネットやりました。ちなみに長崎佐賀は今4月2日土曜日の夕方4時、
うん、
山梨は4月9日土曜日の午後6時半、
うん、
岩手宮崎は4月9日の午後11時、見事にバラバラでございます。
そしてリアルに我々の時間軸は3月31日木曜日午後4時18分でございます。
まあポッドキャストをお聞きの皆さんはねそれぞれでございますからね、
ええ、
来年ぐらいに聞いてる方もいらっしゃるかもしれないし、
はあ、
もう訳がわからないですね。
ラララじゃありませんが時が見えますね。
時が見えるまあそれにしましてもですね、
ええ、はい、
今回の IBC 岩手放送さんのネットは私たち自身全く予想もしていなかったことでありまして、
嬉しいオファーでしたけどもね、
はい、あの IBC さん側からオファーしてくださったんですね、
ええ、
まずは改めまして IBC ラジオをお聞きの被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。林田さん、私たち NBC 長崎放送もですね、
はい、
昭和57年の長崎大水害、それから平成3年の雲仙普賢岳災害、とてもとても大きな災害を経験した放送局ですよね、
ええ、
しかしこの度の東日本大震災はまさに未曾有と呼ぶにふさわしい規模のもので、今なおこのラジオをお聞きの皆様の中にも苦しんでいる方大勢いらっしゃいます。そうした中、私たち被災していない地域の放送局にできることは何なのかということを一生懸命考えさせていただいた上で、あえていつも通りの楽しい放送をさせていただきたいと思います。ただもちろんまだそんな楽しい放送を聞きたい気分ではない方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、時間ももうね、岩手の場合は午後11時過ぎですからね。
はい、まあ、ですからそんな皆様、あのどうぞラジオのボリュームを、こういうことをラジオ番組のパーソナリティが言うのも、どうかとも思いますけれども、ボリュームは下げていただいても構いません。でもいつか元気になってこの40歳の男子アナ2人のオタクトークを聞きたくなりましたら、いつでもこの番組に戻ってきてください。
なぜいつでも戻ってきてくださいと言えるかというと、
はい、
今までの102回分103回分すべてネット上で聞くことができるというのがこの番組の大きな特徴でございます。
はい、もう武田鉄矢101回目のプロポーズを超えてしまいました。
本当ですね、
超えちゃいました。
もうすぐ煩悩の数になりますね。
108回この番組にふさわしい回数になってまいりました。
煩悩だらけですから我々は。
煩悩だらけですけどもね、
この
番組ツイッターでも番組情報発信中。アカウントはアットマーク聞かせられない、ハッシュタグはシャープ聞からD。ツイッターをご存知の方はぜひアクセスしてツイッターしながらこの放送を聞くとまた楽しかったりしますよ。この後は今週のテーマ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
今週は岩手県民聞かなじめとか計画。
やっほ
ー。先週は、
はい、
宮崎県民聞かなじめとか計画どげんかせんといかんということでお送りしまして、はい、私の浅香ゆい話にハンカチを手放せなかったというご感想をたくさん頂戴しました。
鼻水が出て
何言ってるんですか。
え、
あれこそ青春ですよ。
よだれが出て、
よだれも出たと思いますけれども
。あ、そうですか。
よだれは出たと思います。
涙ですね。
浅香ゆいちゃんに、その握手会にあんな熱い男たちのドラマがまさか隠されていようとは。 いや林田さん、ヒゲ伸びてますね
ごめんね、今週俺実は休みでね、あの月金でずっとテレビやってるんですけれども、年に2回かな3回ぐらい1週間ぐらい休みがもらえるんですけどね、それどっぷり今週入ってしまいまして、もう休みの時は私ヒゲ剃らない主義なんで、
もう休み中は林田ヒゲカズになっております
うまいこと言うね君
ちょっと林田さん、
何ですか。
私ねこの間旅行に行ってきましてですね、
あれもう朝霞の話はもういいと、
もうとした方がいい。
いやいやいや、あ、今週もまた似たようなことやるんですか、岩手県民から時間企画がないんじゃないですかこの番組。
その前にね、
その前言いたいことがある、
ね、旅行に行ってきたんですよ私は。
なんか中国地方に行ったらしいじゃないの、ね、
中国地方といってもアジアじゃなくて日本の
地方。分かってますよそれ地方がついた場合は国内ですよ。
あの山口県と広島県に村山アナウンサーと行く秋の宮島と山口の錦帯橋ツアー。
あら 春なのに、
春に行くけど秋の宮島でございました。
昔から言われておりました
。ところが秋の宮島に行ってみると、春なのにもみじまんじゅうが、
やはり秋ですな。
これはよくできてますね。
よくできてますな。
あの世界遺産になるだけあって、素晴らしい観光地でございましたが、お土産を買ってきました。
あら
開けてください、
もう今や村山さんはね、弊社のキングオブパーソナリティツアーですからね。
会社のお金で旅行に行く男です。ありがとうございます。
本当多くのリスナーの皆さんの村山さんに付き合っていただいてありがとうございます。
去年はスペイン村山ということで随分ツイートしましたが、
そうでしたね。その間に私はでも美味しいインタビューをさせていただきましたからね。
坂本真彩ちゃんね、
鬼の犬間になんとかっていうね。あ、鬼です。開けますよ。お
どうですか、
懐かしかですな。
描写して描写。
あ、これはですね、まあもう海洋堂の世界ですね、これ一種のね、
手のひらサイズのジオラマですよ。
あの幅が5センチ奥行き3センチほどありましてですね、黒いケース、あのガラスの向こうにはですね、手前にまず鹿が、黄金の鹿がいますね、はい、その向こうには厳島神社のあの例の鳥、
赤い大鳥、
そしてこの横には五重の塔がありますが、
五重の塔も、
宮島に五重の塔ありましたっけ。
ございます。
あ、その3つをあしらったこのスペシャルなジオラマ、
これボックスジオラマでございますね。
これ確かに修学旅行とかで子供の頃、小学生の頃行くと各地に結構ありましたね。
いやこれはでもね素晴らしいでしょ。
ありがとう。でも今改めて思ったけど、
はい、
日本人はこうやって小さいものの中に大きな自然とか風景を封じ込めるのが好きなんだね。
そういうことですね。これちょっとあのラジオを聞く皆さんにも見せてあげないといけないですね、この
写真撮っといて。
写真撮っときます。
あ、いや確かに、いや思いますよ。ほら盆栽もその世界だし、お庭もそういうことでしょ。大自然をこう庭という形の中で封じ込めるという美学じゃないですか。
美学です。まさにまさにあの万盆栽というねジャンルをね、考えた方もいらっしゃるぐらいですけれどもね。
なぜ村山さんはしかしそれに針が触れたんですか。
いやこれ、いやあのこれを手にした林田さんの笑顔が浮かんだんで
分かってるね僕の思考ね君ね、
はい、お部屋に飾ってね、
周りはこれ黄金、黄金色よ。
黄金色です。林田さんの輝く未来を象徴しています。
素晴ら
しい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
でね、今回ですね、その秋の宮島に行ってきて、広島市内の、原爆ドーム、結構ね広島市内のツアーの時間が長かったんですよ、平和公園、原爆ドームを見て、それから広島市内、まあ、すぐ近くに呉の大和ミュージアム、
戦艦大和のミュージアム、海軍交渉があったところですね。
そう、10分の1スケールの大和の模型が展示してあって、まあ、第二次世界大戦末期のですね、さまざまな遺物が展示してある。中にはゼロ戦もあったし、人間魚雷の回転も本物が展示してありました、うわこんなもので特攻させられたのかと思いながら見て、ですぐ隣に海上自衛隊の鉄のクジラ館という施設があって、意外とその大和ミュージアム有名なんだけど、鉄のクジラ館の方は意外と知られてない。
知
らなかったでしょ、
はい、
あのね、びっくりしたんですけど、本物の潜水艦が展示してあるんですよ、陸の上に。
どの時代の。
今の
時代の、
つい最近まで、あの10年ぐらい前まで活躍していた
現役の
潜水艦が、あの展示されてあるの。
へ、
長さ90メーターぐらいだったかな、秋潮っていう潜水艦が、
自衛隊、海上自衛隊
の、あの類敵型のですね。
へ、
それがものすごい迫力でね。
え、中入れるんですか。
で潜水艦の中にも入れる。
お、
これはね非常にこういう言い方がいいのかどうかエキサイティングな体験でした、
ね、まずできない経験ですね、うん、
で、自衛隊のね今被災地に出かけている自衛隊の皆さんの話をいろいろ私たちも聞いていてすごくなんか親近感を感じてるんだけどもその海上自衛隊の主な活動っていうのもね機雷の掃除をしたり沿岸の警備だったりあとは遭難救助活動だったりとかいや本当に日本の自衛隊というのは平和な活動をしているんだなと
普段はね、
ね、普段はね、うんまあ、そんなこと思いながら見たんですけれどもで、すぐ近くに、海軍工廠のもともとの施設があって、宇宙じゃない戦艦大和の、施設がありそして広島の原爆ドームもありっていうなんかもう戦争と平和について本当にいろいろと考えさせられました。
うん、
潜水艦もねそれはもう本物の潜水艦は巨大だけれども中に入ってみると狭い狭く76人の人間が中で共同生活をしているんだと思うとそれはやっぱり息苦しいだろうななんかイライラしたりするんだろうなって思うし、うん、やっぱり潜水艦がない世の中がいいよねと思ったりそんなことを考えながら最終的には林田さんへのお土産を買ってきたという
ジオラマをね黄金色の鹿が、ねはい、五重の塔宮島みたいな、
は
い
まあ、詳しくはですねそのうちアナウンサーブログにまとめたいと思いますのでご覧いただきたいと思いますが、
はい、
改めまして、
はい、
岩手の皆様こんばんは。
こんばんは。
岩手 では岩手時間は今夜11時11分45秒ぐらいですか。
はあ、そのぐらいですね。
岩手県といえば、
うん、
この番組でもたびたびお世話になっている世界的アーティスト、
うん、
漫画家の朝宮キア先生の出身地でございます
でしたね。
朝宮先生からはいくつかのお祝いツイートとメールを頂戴しております。
おー、ありがとうございます。
ぜひ岩手に観光に来てね。桜は4月後半からですみたいな。地元の北上市の景勝地は桜並木が2万本ってなことを言っていただければよろしくです。あと盛岡って言ったら冷麺が有名だけど僕は地元にいるときは冷麺のレの字もなかったぞ。
あ、これよくあることですね。
非常に朝宮先生の明るい性格が伝わってくるメールでございました。
見たいなはやっぱりなんとか見たいななんですか。見たいなじゃないんですか。
見たいなじゃないですかね。
見たいなですか。でも確かに東北地方って歴史のある桜って多いですよね。古木としての桜が多いですよね。
ですよね。
ソメイヨシノって確か寿命がそんな長くないんですよね。
寿命がね、そう短いんですソメイヨシノは本当に。で私ね結構岩手に観光に来てねとおっしゃる朝宮先生のこの言葉というのはとても大事だと思って、私たちの長崎県の雲仙普賢岳災害の時は、そんな災害がかわいそうな大変なところに観光旅行に行くなんてそんな申し訳ないっていう善良な皆さんがたくさん旅館やホテルをキャンセルしてしまって、お客さんが全然来なくなって困ってしまった被害を受けていないホテルっていうのがいっぱいあったんですね。
ありましたね。で実際に潰れてしまったホテルもありました。
そうなんですよ。雲仙普賢岳でいうと島原半島の真ん中に雲仙があるんですけれども島原側の被害が大きかったんですが反対側の小浜温泉側はほとんど被害がなかった
ですし、雲仙普賢岳という言い方をしてたんですが雲仙温泉街はそんな被害はなかったんですよ。
そうですね、確かにその通りです。雲仙というのは一括りで大きな地域になってますからね。そう雲仙温泉は直接的な被害はなかった。確かに、かさぶきによってはね灰が舞うようなことも降りてくることもあったかもしれませんけれどもそれはもう広い範囲の出来事でしたの で基本的には全然被害を受けていないのにお客さんの数がすごく減ってしまって大変だった。で今東北は復興に向けて、いろんな努力がなされている時期だと思いますが被害を受けていない地域の観光業界の皆さんはやっぱり観光に来てもらわないとそれが仕事だから困るわけですよね。でそこは私たちちょっと遠く離れた長崎ですけれどもぜひですね観光にお出かけになる皆さんもしそこが大丈夫な地域だったらぜひね お出かけいただきたいと思うんですよ。本当に
確かめてほしいですね。
そう、
うん、まあ、ちょっとね、だから今東北の内陸部のホテルは沿岸部にお住まいの方々を一時避難させるためにね、宿として提供されていたりというケースがあるようですから、まあ、そういう方々のね迷惑になってはもちろんいかないんですけどもね。
そして今林田さんも言いましたけれども、段階があると思うんですね、うん、そろそろ一般のお客さんをお迎えできる準備ができましたよというタイミングが必ずあるはずですから、まあまあ、すでにそういう地域もあるかと思いますけれども、ぜひね観光にもこれからできればお出かけになっていただきたいなと思います。あ、浅宮先生のメールもう一つ来てましたよ、うん、なんと IBC 岩手放送のラジオ局に浅宮先生のお知り合いのプロデューサーがいらっしゃる。
ああ、そうなんですか。
しかもその方は浅宮先生が小さい頃からのご近所のお知り合いのお姉さんだった。
あら、隣のお姉さんというものには何とも言えない甘い言葉の響きがありますな。
甘美な響きがございますね。
あ、おらんやったねうちの近くには隣のお姉さんおらんやったね。
おらんやったですか。
岩手行ったことあるんですか、村山さんは。
あ、IBC 岩手放送にも行ったことがあります。
そうですか。
会議で、ですね、長崎放送と岩手放送ってよく規模が同じぐらいの放送局ということで業界内では比較されることが多いんですが、敷地がねすごく広くて、羨ましかったです。
TBC 東北放送も広いんだよね。
ああ、そうですね。ちょっと小高い丘の上にあってね。
NBC は狭かもんね。
まあ、そうね、言いにくいけど狭いね、
言いにくいけどボロだよね
何を言ってるんですか。
放送会かも、年季入ってるもの。
歴史と風格ある佇まい NBC じゃないですか。
ものはいいようですな。風格ね、なるほど、
風格ってことにしといてください、
ね、僕も18年前行ったっきりですけど、あの時食べたワンコそばはワンダフォーでしたね。
ワンコそばも 何倍もお借りしましたか。
53杯食べましたね。
マジで、
はい、よく食べました、若い頃だったし。はあ、最後終わるルールって知ってる、ワンコそば。
あ、どうするんですか。
あれはですね、お店の人から説明を最初受けるんですけど、こう蓋を閉めたら終わりですという合図ですから、蓋を閉めてくださいって言われるんですよ。はあ、どんどんはあ、どんどんとかでどんどんどんじゃんですね、そば継がれるんです。私ちなみにその時道のく一人旅ということで一人きりで行ったんですよ。道の子は一人で行くもんだと思ってたからね。いや、ジョージ山本の歌の影響で
吸い込まれてました、
そう。で盛岡
で、ね、
もうわんこそば食べてたらですね、もうお腹いっぱいになってもういいやっていうタイミングになって蓋閉めたいんですよ。でも食べちょっと食べ終わるでしょ、で蓋を取ると取ろうとするんだけど、もう食べた瞬間に横のお姉さんがパッてついちゃうんですよ、次のそばを。
はあ、早い。
でお願いするわけです。いや、もうお腹いっぱいだからいいですよ、蓋閉めますからって。ああ、そうですか、じゃあ蓋閉めてくださいねって言われるんだけど、そばがある段階で閉めちゃいけないんですよ。これは平らげなければいけないルールなの。わかりますか。そばをこう右手でちょっと箸ですくって食べた瞬間に次のそばをポンと乗せられてしまうんです。そばがあると蓋を閉めちゃいけないの。
厳しいルールですね。
でどうするかっていうとですね、
どうするの、
蓋をお椀の上に半分ぐらい乗っけてですね、もうそばをほぼ隠した状態にして、こう隙間から最後のそばをチュッて食べてカパッと閉めないと終わってもらえない。
お姉さんがすかさずついできちゃう。
それでも次に来ますから。
それでも
来ますから、
その隙間から。
隙間からでも
恐るべしわんこそば。
わんこそばは一度ぜひご体験いただきたい。
これはちょっと客と店員の対決ですね。これは
なんだ、これ私一人きりでやって寂しかったですね誰かと一緒に共有したいわけですよ、この楽しさを
よかったですね、今ラジオで喋れて。
うーんとよ、
はあ、どんどん、
はあ、どんどん26の時でしたね
林田さん、もうなんかどうしよう、時間が随分過ぎてますけれどもね。
もうお便りを先週も紹介できていなかったので、
一旦ジングルに行きましょうかね。ここでね、コマーシャル挟みましょうか。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
ハウステンボスのフリーゾーンに。 ジャイロスコープと YI 貿易のコラボショップがオープン。みんなハウステンボスにも遊びに来てね。 YI 貿易の長崎コラボショップ、長崎ドラム B7 2階、頑張る売店もよろしく。
今月のプレゼントです。スターウォーズの文房具セットとフィギュアを抽選で3人の方へプレゼント。文房具は筆箱、鉛筆削り、消しゴム、定規の4点セット。フィギュアはなんとスターウォーズのダース・ベイダー。こうパーこうパー、ちょっと長いか。プレゼントご希望の方は LBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは SW、 今月のキーワードは SW です。長崎佐賀以外の方も応募できますからね。締め切りは5月6日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
ラジオネームは岡さん。東北関東の大地震で私の住む千葉県市川市は停電や食料品、日用品の品薄以外は大した被害もなく過ごせています。しかし事の大きさゆえにテレビの報道を見ることがつらい、キカラジなどのポッドキャストのありがたさを実感しています。キカラジと出会えてからさまざまな地方のラジオ局のポッドキャストを楽しむようになりました。その中で IBC 岩手放送さんの番組も楽しみにしておりました。何もできませんが節電と募金の協力はしていますって。
IBC さんってポッドキャスト先進局なんですよね。
そうなんですよね、あのインターネットへの取り組みは全国の放送局の中でもキー局よりも早いぐらいで ね、
早かったですよね。
私たちも実はね、あの勉強させていただいてるんですよ、はい、IBC さんこれからも仲良くしましょう。それからラジオネーム茨城ダイバーさんです、はい、100回目の放送の感想を送ろうとした矢先、あの大地震。幸いにも我が家も家族も無事でしたが、茨城県も大きな被害を受けました。今私が勤務している部署も原発や被害の大きな地域に毎日のように人員を送って災害と戦っています。また落ち着いて番組が聞けるようになりましたらメールを送ります。ぜひお二人も甚大な被害が発生した東北の人たちと自らの危険を顧みず復興のために力を尽くしている人たちにエールを送ってください。おっしゃる通りだと思います。
頭下がりますよね。
そうですね。ただちょっとあの気になるのが、東京では随分と緊縮ムードが漂っているというお話をですね、ちょっとお付き合いのある番組に出ていただいているスポーツ新聞の記者の方がおっしゃってたんですけれども、歓送迎会の時期なんだけれども自粛してもう署内で花束だけ渡して済ませてるような会社が多いということなんですが、まあでもその気持ちはわかるんですけれども、でもあの被災していない地域の我々はいつも通りの生活をしないとお金が回っていかないという事実もありますもんね。そこはね、でもすごくデリケートな問題だから、こうしてくださいっていうのはなかなか言いにくいんだけれども、でもあの被災している皆様に思いを寄せつつ、でもきちんとお金を使っていくことも大事なんじゃないかなと、これは私の個人の考えですけれども思っています。まあそういう思いで実は先日の、宮島と山口のツアーにも行ってきました。ラジオネームてんてんさん。
はい。
お、林田さん、すごい方からメッセージが来てしまいましたよ。名前読んじゃっていいのかな。でもラジオネームてんてんさんって書いてるから、てんてんさんで行こうかな、
うん、
世界的に有名なイラストレーターの方であります、
うん、ほうほうほう。
この間あの私東京に行って朝宮先生とホルモンを食べに行ってその後カラオケ行ったんですが
はい、はい、
そのカラオケに来た方の一人です、
そうですか。
すごい人です、
うん、
先日は大変ありがとうございました。
ホルモンのカラオケの
カラオケのこと
ですね。カラオケのこと、
はあはあ、最近少し落ち着いたので、うん、少しずつですが過去の放送をお聞きしております。
ありがとうございます。
とても勉強になります。あのこの方てんてんさんもですね千葉にお住まいで、
ええ、
結構地震の被害があったそうなんですよ。配給を受け取ったりしているような、はい、感じなんですね。ですからあのイラストレーターさんなので、その画材とかあのイラストそのものも結構大変だったんじゃないかなと思いますけれどもね。村山さんはミュージカルや宝塚との関わりも終わりになるなんて、実は家族にそっちに関係しているものもおりまして、何かガンダムや何か通じる世界があるのかと思いますね。ところで先日生まれて初めて代理パーソナリティなどやらせていただきました。難しいですね。村山さんたちはよどみなくトークされて編集なしなんて恐ろしい。尊敬します。それだけなんですいませんが、いつも放送を楽しみにしてます。頑張ってくださいという。
ラジオのパーソナリティをなさったんでしょうか。
の代理でパーソナリティをされたようですね。
聞きたいですね。
すごくね声がいい方で、あのナレーションとか声優のお仕事もされているという。
おー、そうですか。
すごくね多彩な方なんですよ。
へ
いやでもあの大変みたいですけど、こんな番組でよかったら聞いていただいて、お仕事頑張っていただきたいですね。
ありがたい限りです。
ありがたい限りですね。それからああ、時間をもう26分過ぎか、じゃあ1通だけ。ラジオネーム決してオタクではない40女さん、なんか悪あがきを感じますね。久々に帰ってきた息子と一緒にユーストリームや放送を聞いていましたよ。どんどんビッグになっていかれますね。二人でガンプラを一緒に作ったのを懐かしく思い出しましたって。
確か放送に合わせて息子さんとお作りになったんじゃなかったかな。
でしたね。この番組の長崎のスポンサーの YI 貿易、尾形さん、番組にゲストで出演していただいたこともありますけれどもね、この間 YI 貿易にも遊びに行ってきて、尾形さんすごいですよ、ネット局こんなに増えましたよって言ったら、うわすごかですね、さすが応援丸出しでびっくりしていらっしゃいましたけれども、本当に私たちの放送はいろんな方にこれまで応援していただいて、じわじわとなんだか頑張らせていただいてるんだなという気がしますね。
我々の手には届きませんな、もうもはやね。
届かないと言っても華厳の滝ではありません。
ございません、
ございません。そろそろエンディングでございます。残り時間1分40秒になりましたけど、林田さん来週どうしましょうか。
はい、来週はですね、ちょっと山梨宮崎岩手の皆様には事後報告となってしまいますが、毎週火曜日午後4時15分頃からの収録に変わるのです。その4月5日からはユーストリームを使った生配信を開始いたします。
そうです。
これは基本的に生でご覧いただかないと、まあちょっと 2,3 週間経たないと見れないというような。
何時から何時から、
毎週火曜日の4時15分頃
また一般の人が見にくい時間帯に
ユーストリームで、聞かせられないと検索していただきますと我々のページのアカウントに行き当たりますので、ご覧いただきたいと思います。
はい、
ちなみに100回目の記念放送はアーカイブスで、過去の放送としてご覧になります。
はい、そして聞かな時短計画進行中です。
はい、ただシステムの構築が遅れておりまして、4月開始とお伝えしましたが、当面は画像もしくはテキストのみの受付となるかと思います。4月9日の長崎佐賀の放送にリンクする形で仮オープンの予定でございます。
はい、それまでは電撃ホビーマガジン現在発売中の聞かなじコラムとか読んで勉強しておいてください。ツイッターではすでに稼働中です。四条先生どうもありがとうございます。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。